鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き継ぎまして、私が国鉄にいた時の、特に最初入ったばかりの時の話を、はい、しておりまして、今日はですね、先週広尾でバスの車掌やってましたっていう話をしたんですけど、はい、まあ、これ2ヶ月で、無事終了しまして、はい、じゃあ今度まだ鉄道の本格的な業務に就きなさいっていうことで、配属になったのが釧路のお隣の新富士駅っていうところなんですね。はい、まあ、今も貨物駅っていうことでコンテナが随分こう並んでるところなんですけど、まあ、当時の新富士駅っていうのは西港に石油タンクいっぱいあったんですけど、そこから石油類を道東各地に運ぶっていうのが一番大きい荷物の取り扱いで、はいはい、その次が、まあ、今撤退しちゃいましたけど、元十条製紙の、はい、製品を出荷したりだとか、それから確か硫酸だったと思うんですけど、その工場で使う、はい、そういった、まあ、劇薬ですよね、それをタンク車でこう入れたりだとか、まあ、あとは新富士駅自体も多分あれなんか畑の肥料かなんかだと思うんですけど、はい、貨車の取り扱いがあったので、まあ、そういった、貨車を主に扱ってました。やっぱり当時からですね、もう新富士駅って貨物中心の駅だったんですよね。はい、まあ、もちろんお客さんも扱ってましたよ。お客さんもいらっしゃいましたし、だけどやっぱり貨物が一番で、ちっちゃい新富士駅になぜ当時駅長以下50人ぐらいいたんですよね。で、まあ、それはですね、やっぱり24時間勤務だったんですね、貨物列車って、はい、それで、私はですね、連結係とかですね、構内係とかっていう、最初に必ずそのする仕事の役をやってたんですけど、はい、この連結係ってなんじゃっていうとですね、まあ、貨物列車が例えば20両なら20両、例えばこの車両は帯広、それからこの車両は斜里町、これは北見とかっていう、はい、混ざってその出荷されるってくるんですよね、うん、新富士駅に西港のタンク群から来るんですけど、はい、それをちゃんとその列車別に、振り分ける、ちゃんと整理をするっていうのが新富士駅の役割で、だからその2番線にいるのはこれは全部十勝っていうか帯広行きですよとか、はい、4番線はこれ網走方面行きですよとかっていうのを、まあ、振り分けるんですけど、その振り分け方っていうのが、まあ、20両の貨車の、一番後ろの方に、機関車がいて、でその貨車をずっと追っつけるわけですよ、
はい、
でこれは3番線行きだねっていう一番前の貨車がなると、その車両だけ連結器を外して、で機関車をずっと押すわけですよね。そしてこう機関車がブレーキかけると、その一番前の車両だけ惰性でその3番線に入っていくんですけど、はい、やっぱりちゃんとブレーキをその貨車にかけて、でちょうどいい感じでその3番線にいる列車と連結をしなきゃならない。で僕らはその貨車に飛び乗って、いい速度までこうブレーキをかけて落として、でちゃんと連結を、貨車同士連結させるっていうのが主な仕事だったんですね。若かったからできたんで、
はい、
そんな貨車がですね、もう20トンとか30トンとかあるんですよね、その石油を積むと、はい、そういう石油タンクに飛び乗って、でブレーキをかけて、 で、いいちょうどいいスピードになったらもう飛び降りて、で次に来る貨車に今度また飛び乗ってみたいな、ようなそんな仕事を、まあ、とてもやっぱり危険が多くて、事故の多い仕事だったんですね。まあ、今ないですよ、もうそういうのはもう全くないんですけど、はい、まあ、そんな仕事をやっていました。でその貨車によってブレーキの効きが全く違うんですよね、うん、ちょっとした力でギューッとも、なんですかね、スピード落ちる、ちゃんとしたこう貨車もあれば、でこのタンク車のブレーキって丸いハンドルみたいのをぐるぐる回すと、ブレーキかかる仕組みなんですよ。で、ところがそのいくら回してもなんかブレーキあんまりかかんねえとかっていうのもあったんですよね。あとその先ほどですね、そのいいスピードにして前にいる貨車とこ うまく連結させるって言ったんですけど、はい、残念ながらスピード落としすぎて連結できない時、手前で止まっちゃって連結できない時があるんですよ、はい、そういう時は優しいその先輩というか、その旗振りっていうか、はい、指令する人が優しい方だと、機関車でもう一回おつけてもらって、はい、ちゃんと連結するんですけど、うん、ちょっと時間ないとか厳しいその指令の方ですとですね、手で動かせっていうんですよ、貨車を。タンク車は無理です、さすがに、はい、もう20トンも40トン、あ、30トンもあるやつはもう無理なんですけど、はい、有害車っつって、はい、まあ、ワームとかワットとかっていうですね、はい、ちょっと屋根のついた、ちょっと軽めの貨車があるんですよ、あれはその手でやれっていう、それでテコの原理でなんか長い、はい、鉄の棒が各駅にちゃんと備え付けてて、うん、それを車輪とその線路の間にかましてやって、テコのようにこう上下に動かすと、はい、これ動くんですよ。で一回動き出すと、もう本当自分の手でどんどんスピード上げられるんですよ。
惰性というか、う、慣性のなんとか、
あ、そうなんですよね、
高速 で、
ね、だからこれね、車は無理なんですね、ゴムタイヤは無理なんですけど、はい、鉄の車輪だと、はい、そういうことが可能なんですよ。で一回ですね、先輩方とその石油がいっぱい詰まったタンク車でやったことあったんですけど、はい、くじけましたね、全然動かなくて、そのぐらい軽いやつだとなんかこう手でっていうか、まあ、できるんですけど、はい、重たいやつは全く無理ですね。それからここからちょっとマニアチックになるんですけど、その、まあ、斉藤さんはご存知ですね、タキって、はい、タンク車、そういう石油類とか、はい、これ二軸ボギーの車がほとんどなんですよ、だから全部でですね4軸あるんですよね、はい、軸が4つあって、だから車輪が 1,2,3,4,5,6,7 8つあるんですね、はい、で新富士に常備っていうか1台だけ、はい、6軸ボギーっていうのがあって、でこれ4軸ボギーだとレールの継ぎ目行くとタタンタタンってこう、はい、規則的なこうなんかそういう感じで行くんですけど、うんうん、その6軸ボギーが来るとなんかタタタタタとかって、ね、ちょっとやっぱ音が違って
リズムが違って、
ね、リズム違うんですよね。だからそれに連結種として飛び乗ると、はい、結構その楽しんでたんですよね列車乗りながら、うん、ああこれ3軸ボギーがこれとかつって、そんなことをやってたちょっと記憶が ありますね。で当時はまあ24時間勤務だったんで、じゃあまあ、どんな中身だったかっていうと、確かですね9時半出勤なんですよね、うん、で、午前中にその1回その西港から出てきた20何両っていう貨車を振り分けして、はい、で当時の十条製紙の貨車があれば十条製紙に貨車を入れてとかっていう作業をし、はい、それからそれが終わると今度昼食時間になるわけです。昼食時間がみんなでこうなんか、まあ、お弁当持ってきてる人もいるんですけど、もう20人ぐらいその出勤者がいるもんですから調理をする担当の方がいるわけですよ。それでラーメンとかそばとかですねうどんを大量に作ってみんなでお金を出し合って、はい、まあ、それが多分国鉄に働いてた方々が本当同じ釜の飯を食うみたいな感じで、まあ、すごく仲良くやっぱりなるんですよね。 で私もあの買い物を、当時新富士駅の前に瀬尾商店っていうのがあって、はい、もうそこがもう買い物の、一番だったんですよね。すぐ歩いていけばすぐなんで。
ありましたね。
そこでこう乾麺とかあと何ですかね、そこ、タレとか買ってきてで、作るんですけど、まあ本当先輩方作るのはもう苦労とね。で本当にこう鉄道を辞めてからラーメン屋さんやった人もいるんですよ。でそのぐらいあのみんなだんだん凝ってくるんですよね。はい、で昼それで食べてでちょっと休憩した後に今度午後からまたその午後からまた車両数が多くなって20両とか40両とかの貨車をこうまた振り分けをしてでまた夜になったら、夕食作りだとかまた始まるんですよね。でその合間を縫ってその整理した貨車をあの帯広方面とか網走方面とかに持っていくときにまたあの仕事っていうかまああるわけなんですよね。で早寝と遅寝っていうのがあって早寝の方は9時寝てで午前1時に起床してで夜中の入れ替え作業をすると。で遅寝っていうのが確か12時に寝て4時に起床、はい、それでいずれにしてもまた5時からその入れ替え作業がまた、はい、あのあると。それで、9時にはまあ終了。でただちょっと面白かったのがですね、その当時あの荷物、まあ、今黒猫大和さんとか佐川さんとかっていう、はい、ああいった荷物を国鉄でもやってて新富士駅にも季節になると大量にその荒巻鮭とか送る人たちがあの荷物をこれ送ってっつって来るんですよね、うん、多分水産加工場も近かったからかもしれないですけど、はいはい、それをあの朝の滝川行きの普通列車とかあの客車の普通列車とか、はい、それからあの唐松っていう、あの僕ら424列車とか言ってたんですけど、はい、それの荷物車に、はい、その大量のその荒巻鮭を多分あれ本当は30秒か1分ぐらいの停車だったと思うんですけど、そこにあの100本近い人、まあ、だから普通は一人 の, その担当者がよいしょとかっつってあの客車に入れるんですけど、はい、その時はもうさすがにもうみんなでこれ手伝わなきゃダメだって言って、はい、やっぱり年末年始とか、はい、それから、お盆の季節ですかね、はい、やっぱりその頃になるとやっぱり荷物がすごく、はい、まあ、多くなりますよね。
お歳暮とかお中元と
か、ね、あ、そうですそうです、そうです、その時ですね、はい、であのその新富士駅にですね、あの野球部っていうのがあって、はい、やっぱり試合にやっぱりまあ、もちろん出たりとか、まあ、今ですね、先進朝野球大会とか、はい、同心黄昏野球とかですね、はい、まあ、そういう大会にも出てて、なんせやっぱり人数多いし若い人たちが多いので、で当時国鉄の球場もあったんですよ。ほう、本当ですね、今はですね、新宮商工さん、はい、のすぐ近くに国鉄の野球場があって、はい、で そこをまあ借りてもう早朝練習したりだとか、それからあの朝野球の、まあ、国鉄内部の試合とかをそこでやってたんですよね。でもなんか朝野球やるとやっぱり気分はまあ良かったですけどね。だって当時本当先進朝野球って300チームぐらいあったんですよね、野球のチームが。でその中でも国鉄のチームってまあ多かったんですよね。で機関区とかもすごい強くて、あと釧路鉄道管理局で作ってたチームもやっぱり強かったんですよね。で僕ら新富士駅あったし、確かいや東釧路駅もなんか一つチームあったし、まあ本当チームいっぱい、まあ、あったんですよね。あ、それであのその24時間勤務だったので、はい、あのお風呂があの新富士駅にやっぱりあって、はい、でそのお風呂当番なんかは、まあ、当然あのみんな順番でこうやったんですけど、結構でかい風呂だったんですよね、やっぱ人数入るん であとはですね、そう寝る場所寝台ももちろんあったんですけど、あの先ほどですね早寝9時就寝とかしたんですけど、とっても我々9時なんか寝れないわけですよ。だけどやっぱり布団にとりあえず入んなきゃダメだっていうんで入るんですけど、まあ大体睡眠時間2時間とか多分多くても3時間ぐらいだったと思うんですよね。だからそれ だけじゃやっぱり足りないので、そのちょっと入れ替えと入れ替えの合間にちょっと仮眠取ったりとかしてましたけど、はい、まあ勤務終わった朝方はもうなんかもう本当疲れ切ってるっていうような感じで、まあ、それが非番っていうことで、はい、その日一日はもう仕事から全部解放されるんですけど、やっぱりちょっと眠たかったですよね。でもまあ毎日のようにその新富士駅にいた頃ってやっぱり鉄道車両を見てたので、まあ、今思えば、まあ、当時ちょっと写真撮ってたのも何枚かあったんですけど、はい、まあ、今思えばわあこれすげえなとかとですね、まあ、もう引退しましたけど、はい、183系って、はい、つい最近まで走ってたやつがあって、引退するとき大騒ぎだったんですけど、あれが初めて釧路に試運転というか甲州回送っていう感じで、その当時の DD51 に引かれてきた時なんかは、まあ、その写真も撮ったんですけど、はい、やっぱピッカピカの車両で、うん、こんなの今その鉄道マニアに見せたらえれえことになったろうなとかっていう、やっぱりまあ内部にいたので、そういう臨時列車が来るっていうのは分かってたら、
はい、
まあ、いい思いもちょっとさせてもらったなと思ってます。キハ40も最初に釧路に入ってきた時もやっぱりその甲州回送っつって、やっぱり DD51 に引かれてきたんですけど、そのダイヤもこう事前にこうさて、ですね、釧路鉄道管理局法っていうですね、そういうなんか運転の変更とかなんかあった場合必ず現場に下ろしてくる、
はい、
当然それ僕らは職員なんで見なきゃダメなんで、まあ見るんですけど、先輩たちが見る場所と私が見る場所全く違うんですよね。私はなんか臨時列車ねえかなと思ってこう見て、でなんか横の方の備考欄見たらなんかキハ40って、おなんだこの40とかですねさっきの183って、あなんだこの183とかっていうことで、ちゃんと、まあ、一応駅長さんたちの、ちょっと撮るからとかって言って、
はい、
ホームでちょっと撮ったりだとか、まあ、いいんですよ自分の職場だから別にいいんですけど、
はい、
撮らせてもらったりとか、まあ、してました。ただその時ねカメラあんまり熱心にやっぱり撮ってなかったんで、枚数的にはね本当少なかったんですよね。で今のように携帯とかで気軽に撮れるんだったら、
そうですよ、
ね、多分何百枚って撮ってたと思うんですよね。まあ、それだけやっぱり面白い職場でしたし、まあ、いろんな車両がまあ、特急でももうかなり前に引退した82系とかですね、
はい、
もう今日の183系も走ってましたし、客車のそのカラマツとかっていうのも走ってましたし、はい、まあ、いろんな、車両を、まあ、毎日眺められたんで、うんうん、まあ、面白かったし、あとその貨車の勉強をそこでやっぱりさせてもらったっていうのがこれ大きいんですよね。で、そう貨車と貨車っていうか列車って必ずブレーキホースっていうので、はい、これでブレーキをその全車両一斉にかけたりとか緩めたりとかするんですけど、はい、そのブレーキホースって常に5キロだったかな、なんか圧力、そういう空気の圧力でパンパンになってるんですよね、うん、だからそのゴムホースをこう開放っつって貨車と貨車を離すときに最初に必ずそのブレーキホースっていうのをこう切らなきゃならないっていうか、その離さなきゃならないですよね、はい、でその時にすごい音出るんですよ、ボーンとかっつって、でこれでちょっと最初本当驚いてたんですけど、はい、まあ、そのうち全然慣れて、そんなのもいい思い出、ではありましたし、はい、あとその連結機もまあやっぱり大きいんですよね、
うん、
でやっぱり鉄の塊なんで重てえし、はい、まあ、そんなこういうのにこう挟まったらやっぱりアウトだろうなとかって思うこともありましたし、あと夜の入れ替えはやっぱり常にやっぱり本当危険と隣り合わせで、
はい、
もう本当の最新の注意をみんなで払って、ちょっとやってましたですね。まあ、でもなんか今そういうその突破作業だとか連結作業とかっていうのが貨車のですね、まあ、まあ多分私が多分こう最後知ってる最後の世代だと思うんで、いや何かの形でこう本当に伝えられるとまあいいかなといつもね思ってはいたところなんですよね。 まあ、あの今度ですね、この新富士駅までのお話をさせてもらったんですけど、その後また別の部署にまた何年かすると移ったんで、いつかですねこの番組で、
はい、
そのまた国鉄時代のお話の後編をまたお話しさせていただきたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、はい、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。